それではですね、早速、セルフコーチング技術5つのうちの1つ目を説明していきます。ゴール設定ですね。最初はゴール設定。で、ゴール設定っていうのはですね、長期的なゴール、目標の設定の方法とかそういうことをちょっと今から学んでいくと。で、もしコーチングとかの理論を知っている人がいたときにですね、もう何度も言ってますが、ゴール設定っていうのは、夢を叶えるためにやるんじゃないんですよ。最大の目的はパフォーマンスアップです。で、パフォーマンスが上がれば夢が叶う確率が上がるようなだけなんで、パフォーマンスアップのためにどうやってどんな風にゴールを設定すればいいか、そして思いもよらないアイディアとか斬新な考え方とか新しいビジネスモデルとかそういったものを生み出すためのゴール設定方法っていうことを教えていきます。OK ですか。で、東大生とエネルギー問題を解決したいって考えてる学生の、東大を目指してる学生とエネルギー問題を解決したいって思ってる学生の話がありましたよね。で、どっちがたくさん勉強するかって。もちろん、エネルギーの方って普通に思いますよね。で、どっちが知識たくさん持ちそうかっていうと、もちろんエネルギーですよね。で、じゃあ実はこんな簡単な公式が成り立つんですけど、ゴール、今ゴールって言ったら目標のことだと思ってください。目標ね、目標がすごい大きいイコール知識量多いんですよ。知識量イコールゴールの高さっていう公式が実は成り立ちます。知識量イコールゴールの高さ、この公式をちょっと覚えてほしいんですけども、まあ実はいいですか、今からちょっと違う話し方をしたいと思うんですけど、いいですか。この知識社会ですね、知識が武器になっていろんなそのイノベーションとか、まあ要は儲けたりとかするのはもう知識がもう物を言う社会ですよね。ってことは知識をどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないし、アップデートしていかなきゃいけないわけですよ。この時にもうなんか一生懸命頑張って知識をアップデートするの大変だと思うんですよ。ところがですよ、もうなんですか、無意識、何もしなくてもぼーっとしててもなんかすごい努力とかな全くしなくても勝手に知識がどんどんどんどん増えていく方法っていうのがあるんですね。自動的に知識が増えていく。目の前にある新聞記事読んだら覚えようと思わなくても勝手に覚えちゃうし、テレビ見てたらへーってぼーっと見てたらなぜかもう完璧にそのテレビの内容を覚えちゃえる方法っていうのが実はあるんですよ。そんな方法あったら嬉しいですか？
嬉しい。
結構僕そんな状況なんですけど、だいたい何でも覚えてますよね、かなりのこと。で、覚えてないこともいっぱいありますけどね、誰々と何時に約束とかもうすっかり忘れますけどそれは実はゴール、目標をものすごい高くしてそこをキープすると勝手に無意識にあらゆる知識、情報にアンテナが立って頑張らなくても覚えるっていうことができます。で、何かを覚えるっていうのはどういうことかっていうと、実は興味があるものは勝手に覚えるんですよ。僕らは何か興味あるものってあります？
今言われてそうですね、パッて浮かんだのは、
うん、
服とその会社の裏側、経営の仕方とかは結構なんか好きで知らないうちに手に取ってる。
そうですね。で、例えば、服だったら僕全然わかんないですよ。服の名前とか形の名前とか全然わからないし、ブランドとか何回見ても覚えらんないし、ザラとなんかって言ってなんかが出てこないし、そんなんですけど、もうそういうブランド名もすぐ覚えますよね、ある程度、うん、で会社の裏側の話とかもちょっと話聞いたりとかしたら その関係する名前とか会社名とか、うん、なんか出来事とか全部記憶しますよね、
うん、
それって努力しませんよね。覚えようと思って書き留めて何回も書き留めたりとかしないですよね。なのに覚える。でも一方で他のことは全然覚えなかったりしますよね。でこれは簡単に言うと、自分にとって興味がある、で興味があるってもうちょっと脳科学的な言い方をすると、自分にとって重要なものが興味があるんですね。僕らは自分にとって重要だと思うと興味っていう形になるわけです。服は自分にとって重要なんですね。すごく僕にとっては全然重要じゃないんで、興味が湧かないから覚えないんです。でじゃあこの重要じゃないって何によって決まるかっていうと、ずっとホメオスタシスとか言ってましたけど、現状を維持するのに必要なものは重要で、現状っていうと何かっていうと体温じゃなくて自分らしさっていうんですかね、自分らしさを維持するのに必要なものが重要と僕らは認識して興味が湧いて勝手に覚えるんですよ。ここで自分らしさがめちゃくちゃ重要なんです。キーワードは自分らしさです。自分らしさに沿うものが重要だと思うんですね、僕らは。そしてそれとかを覚えようとか頑張らなくても勝手に覚えるし、覚えてなかったらやばと思ってちゃんと復習したりするんですよ。じゃあスペイン語喋れます？
喋れないです。
喋れないって自分らしくないと思ったりします？
全然。
じゃあ頑張りませんよね。でも英語はちょっと全然喋れなくなったら自分らしくないってちょっと思いますよね、その無意識に。
そうです
ね。したらやばって言って復習、今日やってましたよね、バイリンガー見てましたね
見てました。
それは
英文から
なんで、そうだから自分らしいから外れてきたらやばって復習するんですよ、
うん、
で努力じゃないですよね、喜んでやってますよね、
うん、
バイリンガールの LR の発音を見るのはもう快楽になるわけです。そんな風にして僕らは自分らしさっていうところから外れてきたらそれを戻そうとするんですけど、戻そうとするものに対しては快楽物質が出ます。で喜んでやるんです。そして記憶するんです。簡単に記憶するんです。でも自分らしくないのにやらなきゃいけないって言ってやる場合はもう苦痛以外何物でもないっていう風に働きます。でこの自分らしいっていうのは現状維持なんです、基本的には。そこで自分らしいを書き換えちゃえばそっちに向かってぐんぐん勉強するわけですね。で極端な話ですよ、交通事故当たってにその目にあ交通事故にな遭遇して記憶失って、あなた7カ国語喋れてたよっていうのを刷り込まれて、それが自分らしい自分だって本当に心から思っちゃったら喋れないですよ。でも出てこない、これは何とかしなきゃいけないって言って勝手に勉強しますよね、っていうメカニズムが働くんですね。だからゴールっていうのは自分らしさを表すわけです。だから自分らしいをものすごい高いレベルに持っていく、そういう目標を作ることです。だから例えばよくあるんですけど、お金持ちになりたいとします。お金持ちっていうのを本当に自分らしいっていうふうに思わなきゃいけないんです。でもそれで本当に自分らしいって思えてないんですよ。だからお金持ちが自分らしいっていうふうに定義したいとあんま思ってないんです、本当は。なんかもっと別のもんだったりすると思うんですね。お金はもちろん持ってるんだけど、なんか違う形で自分らしいっていう定義があると思うんですよ。そこで理想の自分らしさっていうのを書き出していく必要があります。ゴール設定するときにまず最初に理想の自分らしさを書くといいです。理想です。でそれを出したらかける10倍するんです、全部。例えば英語、 理想の自分らしい英語ってどんなんですか？英語喋れてるの自分らしいネイティブレベルです
か？ネイティブレベル
かける10倍したらどうなります？
それネイティブ以上に英語使いこなしちゃってますね。
例えば具体的に、
具体的に1000人くらいの前で英語でスピーチしかもみんな泣いてたり喜んでたりでもってもう5分間くらい拍手が止まらない。
はいはいはい、はい、そうそう、そういう風にしてだからそれを書き出すんです。いいですか？まず理想の自分っていうのをパンと1個出しますね。そしたらそれかける10ってしてほしいんですね。でかける10で出てきたものを書き出すっていうことをしてほしいんですね。でこういうのをいろんな分野できたら8つぐらいの分野で考えてください。だから円なんですか、あのなんだっけ、9つぐらいの分野作った方がいいんで、あのほら縦に3本4本線引いて横に4本線引いたら9つの四角が作れますよね、うん、縦4本横4本って、うん、じゃあ9つマスできるんでそれ全部埋めるようにいろんな分野、仕事、例えば英語学、その人間関係とか精神とか肉体とかで 9個ぐらい分野を自分なりに作って、その1個ずつに対して理想の自分らしさを書き出すと。そしてそれ全部かける10ってしてそれを書き出す。 OK ですか？でそれ書き出したものをまあどっかエバーノートとか何でもいいんですけど自分でいつも見れるものに書き出して見るんですよ。読む。それを読むと何回も読んでその状況をイメージする。後でイメージングの話しますが、イメージすることによっていいですか、そのそれが自分らしいって洗脳していくの、自分自身に言い聞かせていく。そうするとそうなってないっていうことが無意識にやばって感じるぐらいになってくると勝手にどんどんそっちに向かっていきます。そしてもうちょっと頑張ってできたら1週間に1回ぐらいでもいいと思うんですけど、その書いた理想の自分らしさにそぐわなかったことは何だったかなとかってチェックしたりすればいいんですね。理想の自分らしいにぴったりのことは褒めてあげて、そうじゃなかったやつは次って言って反省するってことをただやるんですよ毎日。でそういうふうにすると自然とその信じられないぐらいのこの自分らしいっていうのは裏書きできてきたら前へ前へどんどん進み出すということができます。 OK ですか？でゴール設定っていろんな方法があるんですが、一つは理想の自分らしさ ×10 倍っていう方法を使ってください。で僕どうしてるか、僕の場合は ×10 倍は実は使ってないんですけども、ピーター・ドラッカーとかあのなんだっけ論語とかそういう文献とかで示唆されているそのこうあるべきっていうのがありますよね。それを指標にしてます。それでそれに従って考えたらどうやねんみたいなことを考えてチェックしてます。でそれを自分らしさとして定義しようとしてるんですかね、
うん、
そういうやり方もありですけども、とにかくここでポイントなのはゴールって言った時に一つは自分らしさなんです。自分らしさを上書きするってことがゴールになります。ほとんどの場合外側の目的なんですね。外側の目的、なんかお金持ちになりたいとかこんな高い車が欲しいとかこういう大きな家に住みたいとか外側のこといっぱいやるんですけど、そのインサイドアウトって言って内側の変化が外側に影響を及ぼすんですね。だからそういうふうに内側から変えていかないと、外側頑張って手に入れたら今度失うの怖くなったりしますから、理想の自分らしさっていうところにフォーカスすることがすっごい大事です。これが結構コーチング理論とかで抜けてるんですよね。自分らしさっていうところがをアップデートするっていうところ みんなアップデートするのはこう外側、自分の外側の目的とかをこうアップデートしていくんですけど、あのそれだとなんかこうなんだろうな、簡単に言うと風船でふーって膨らまして浮いたみたいな状態です。パーンって割れて落ちてくるっていう、もうそうじゃなくてもう確実に内側から変えていくっていうことが大事です。で、あの話は変わるんですけど、ほら、薄っぺらい人っていません？話してて薄っぺらい人あれ面白くないですか？薄っぺらいっていう表現、よく考えれば何に対して言ってんだろうって、
うん、
で薄っぺらいっていうのは実は簡単で、本人が喋った以上じゃないってことです。イコールか、本人の口より本人はもっと低いならマイナスですよね。プラス、うん、薄さマイナスですねだから薄っぺらいんです。で、すごい深い人がいるとすれば、人間性がすごい高いとか深いとか、懐が深いとか器が大きいとかいう人は、そういうふうに感じさせる人は喋った内容よりもっとあるんです。計り知れないんです。だから聞いてて、あれなんかまだまだありそうって感じちゃうと、そういうふうな人間にまず内側がなってないと大きなゴールは達成できないんですね。だって大きいゴールって、目標とかって人を巻き込まなきゃしょうがないじゃないですか。その時薄っぺらい人間はいくら何言っても誰もついてこないんですよね。だからまず内面のゴール設定として、高いレベルの自分、理想の自分かける10倍の自分を自分らしさとして、こういうのが自分らしさってして書き出して、それを毎日見たりとかするということがすごく効果的です。で、特にこのリスト毎日見なくてもいいんですけど、困った時こそ見てほしいんですね。困った時、なんか判断に迷ったりとかするような時こそ、理想の自分かける10を見て、その自分から判断してどっちって選んでほしいんですよ。そうすればどんどんその理想の自分の方に近づいていくってことができます。困った時こそ自分らしさの定義でちゃんと選ぶんです。これの時見なかったら、今までの自分のまんま困った時に何か選ぶんです。困った時に何か選んだ時に、今までの自分で選ぶと今まで通りの次のステップです。でも新しいその理想の自分かける10の自分として選んだ時には、もう次の展開がまた変わってくるんですよ、どんどんどんどん。だからそういうかける10の自分だとしたらどうすんねんっていうふうにして考えるっていうふうに使ってください。それをやっていくだけで、まあすごい、その一個ずつの一歩ずつが、一歩がもう変わるんですよ。毎日の一歩が、毎日の一通のメールが変わるんです。毎日のそのちょっとした会話が変わるんです。そしたらそれの積み重ねがものすごく大きなゴールを手に入れるだけのパフォーマンスにつながっていくっていうのがゴール設定です。で、さっき言ったみたいにインサイドアウトなんで、まずインをやってください。で、その後に外のゴール設定が必要なんですけど、それはちょっと今から次の音声で話をしていきます。ではですね、まずそのインサイドである9つぐらい分野を作ってみて、そしてそれぞれの分野の理想の自分を書き出して、かける10してみてください。そしてそれを書き出してキープしておくっていう風にしてください。ではですね、それができたら次の音声に進んでください。今度はその外側ですねのゴール設定の方法を教えていきます。